お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする貝部明則さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語のタイトルはエジプトへの避難です。
新しく生まれた救い主を求めて東方から来た博士たちはエルサレムの指導者たちの無関心ぶりに失望しました。ベツレヘムで彼らは貧しい環境に置かれた幼子を見出したのです。高い地位にいる者は一人も居合わせていなかったのです。貧しくとも自ら教養を積んだ両親だけが幼子の守り手であったのです。しかし博士たちは一目見るなり神の御前にあることを知ってその前にひれ伏しました。彼らは心から幼子を救い主と信じて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げました。
幼子はおられた。この世での身分は低くとも天国では尊いお方なのだ。我々の使命もこれで達せられたから国へ帰ることにしよう。
その前にエルサレムに立ち寄ってヘロデ王にこのことをお知らせしなければな。
一晩眠って朝早く立とうではないか。
ああ、それがいい。
うん。
指揮官、幼子を探しにベツレヘムへ行った東方の博士たちから何か知らせはあったか？
いいえ、陛下。何とも知らせはございません。
何かあったらすぐに知らせよ。おい指揮官。
はい陛下。
連中のことなぜ知らせんのだ。
お知らせすることがございませんので陛下。
もう何日も経っておるのだ。そうじゃ指揮官、記録係を呼び。
かしこまりました陛下。
国王陛下。
ほんまに。
お前は東の国の者たちが来た時ここにおったな。
はい、おりました陛下。
それからわしが祭司や役人どもと談合した時もそちはおったな。
はい陛下。
あの東の国の連中がまだここに来ておらぬのじゃ。
存じておりまする陛下。
このことをそちはどう思うか。
陛下、私めはあの者たちは皆本心を申しておらぬように存じますが。
そうか、みんな大嘘つきか。
そう申してもよろしいかと陛下。
わしもそう思ったわ。祭司どもはわしの問いに答えるのを避けておった。新しい王のことをもっと知っておったのじゃ。またあの東から来た連中は他へ寄らずに帰ってしまったに違いない。
さように存じます陛下。
それにしても、わしが疑っておることがどうしてわかったのか。わしの心中を誰にも悟られぬよう十分注意したのじゃが。
方法は一つしかございません陛下。彼らは啓示を受けたのでございます。
啓示を？誰からじゃ。
私めの推測でございますが、多分当たっているかと存じますので。
裏切り者がこの宮廷におるのか。
それはおりますまい、陛下。
では誰じゃ。
彼らの神でございます、陛下。
彼らの神じゃと。
イスラエルの歴史には神が実際に彼らを助けた実例がたくさん記されておりまする。モーセに率いられたイスラエル人たちは神に導かれてエジプトの王の手から逃れたと申します。神は海の水を押し分けたので、彼らは乾いた陸地を通って海を渡り、エジプトの軍勢の追跡を逃れました。市内の山のふもとでは。
もうよい。お前の言うことを信じよう。ではな、彼らの神はどのようにしてわしの目論みを知ったのじゃ。またどのようにしてそのことをあの連中に掲示したのじゃ。
昔は彼らの神はいろいろな手段でやりました。夢や幻や天使や預言者。
よろしい。神だろうが何だろうが、そうはいかんぞ。うまく騙してやろうと思ったが、それがダメならいよいよ力ずくだ。
それがよろしゅうございます、陛下。
まず、足の速い者をベツレヘムへ送れ。東方から来た連中はどうなったか見てくるのじゃ。大して遠くはないから、今日中にも戻れよ。
かしこまりました、陛下。
陛下、
御前に。
どうであったか。
戻りましてございまする。東の国の連中は密かに別の道でベツレヘムを去りましたそうで。
思った通りじゃ。護衛の指揮官を呼び、すぐにじゃ。おお、指揮官か。直ちに兵を引き連れてベツレヘムへ行け。2歳までの全ての男の子を殺すのじゃ。一人も逃してはならぬ。さもなければ何時の命はないものと思え。
お、直ちに参ります、陛下。
これでベツレヘムには将来わしに取って代わる子供はいないわけじゃ。
やがて静かなベツレヘムの町は2歳以下の男の子を皆殺しにするというむごたらしい光景が展開されました。その頃、南方の荒野を静かに進む馬車がありました。
イエスはまだ眠っているかね、マリア。
ええ。
暗くなるまでここらでちょっと待つ方が良さそうだ。
どうして夜に行かなければならないのですか。
安全のためだよ。ヘロデはイエス坊やを殺そうとしていると天使のお告げがあったのだ。
神の御子イエスがどうして残酷に冷たく扱われるのかわかりませんね。お迎えするどころか跳ねつけようとしているのですもの。私の大事な可愛いイエスを何が待ち構えているのかしら。それでエジプトにはいつまでいるのですか。
ユダヤの地へ戻れと天使のお告げがあるまでだよ。博士たちの黄金や香油の贈り物のおかげでエジプトに長くいることになってもお金には困らない。
イエスは神の御子でありながら家もないのね。かわいそうに。でも神様には何か訳がおありなのでしょう。
すっかり暗くなったよ、マリア。そろそろ出発した方がいい。
その後しばらくしてエジプトのヨセフのもとに天使が現れました。
立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行け。幼子の命を狙っていた人々は死んでしまった。
そこでヨセフは立って幼子とその母を連れふるさとイスラエルの地へと出発したのです。
今日の聖書物語はいかがでしたか。それでは続いて解説をさせていただきましょう。イエス・キリストの誕生は旧約聖書にあらかじめ予言されていたことでした。聖書を研究し星を研究していた東の国の博士たちはユダヤ人たちの王であるイエス・キリストの誕生が近いことを予測しました。彼らよりも聖書に精通していたユダヤ人よりも彼らが正しい情報を得たというのは とても不思議なことです。しかし、その後のキリスト教の発展を見ていると、それも頷けることなのです。イエス・キリストの母マリアも、その婚約者で父親の役をすることになったヨセフも、貧しい人たちでした。でも、純粋で優しい人たちでした。常識では対処できないような状況を切り抜け、マリアがイエス・キリストを産んだのは家畜小屋でした。この世の救い主がお生まれになったのに、宿屋には彼らのいる余地がなかったのです。イエス・キリストの生まれた夜、それに気がつき祝いに駆けつけたのは野宿していた羊飼いたちだけだったのです。聖書の規定に従い、他のユダヤ人たちと同じようにお宮参りに行ったヨセフとマリアに抱かれたイエス・キリストを約束の救い主と認めた者たちがいました。それはシメオンとアンナという老人たちでした。年を取り、視力は衰えても真実を見抜く心の目は衰えていなかったようです。さて、東の国でユダヤ人の王、救い主であるキリストの誕生に気がついた博士たちは、はるばる訪ねてやってきました。しかし、当のユダヤ人たちのあまりの無関心には驚かされてしまっています。しかし、ヘロデ王の命令で彼らの質問に答えた聖書の専門学者たちは、何の躊躇もなくベツレヘムの名前を挙げました。真実を知りながらも、実際には何の役にも立たなかった残念な例です。博士たちが訪ねたヘロデという王はもう老齢になり、いろいろな理由からすっかり疑り深くなり、王位安泰のためには自分の妻や子まで殺した人でした。そして博士たちの来訪は彼に不安と疑いを抱かせました。彼は救い主である幼子に会ったなら、必ず帰りには報告するように博士たちに命令しました。自分でも拝みに行きたいからだというのが表向きの答えでした。しかしその心の中には、自分の王位に脅威になるような幼子は抹殺してしまおうと思っていたのです。そんなことには気づかない博士たちは、救い主にお会いできるという期待に胸を膨らまして、王の前を辞したのです。星の導きで無事幼子イエス・キリストに会うことができた博士たちは、黄金、乳香、もつ薬などのプレゼントを捧げました。ヘロデ王は博士たちに、幼子である救い主メシアに会ったら報告するように命じました。王の助けを借りた博士たちは、きっと王に感謝を表すために帰りには寄るつもりだったでしょう。でも実際には彼らはそうしないで、まっすぐ別の道を通って帰ってしまいました。それは一体どうしてだったのでしょう。新約聖書のマタイによる福音書2章12節には、夢でヘロデのところに帰るなとの密告を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていったとあります。神が人間にその意思を伝えるとき、人をその代弁者として使うこともあります。しかしその場合でも、代弁者である預言者と呼ばれる人は、何らかの方法で神の意思を伝えられることになるはずです。それを神の啓示と言いますが、啓示にもいくつかの方法があります。人間を用いないで直接の場合は、幻とか夢、そんなものが一番用いられるようです。博士たちが夢を見たとき、それが神からのものであるとなぜ気がついたのでしょう。神に向かって研ぎ澄まされた感覚、そのようなものがなければ 夢はただの夢でしかないはずです。親や兄弟、姉妹、また親しい人の声は聞き間違えることはありません。神の声を聞き分け、他の声に迷わされないためには、本物の神の声とはどんなものなのか、それをよく知っておく必要があります。それは、毎日の神への祈りと、神の言葉が記されているという聖書に親しんでおくということになるのでしょう。いつまで待っても帰ってこないので、博士たちに裏切られた、騙されたと怒り狂ったヘロデ王は、兵隊たちをベツレヘムに派遣して、その付近の地域全体の2歳以下の幼児を皆殺しにさせたと言われています。博士たちから聞かされた情報に基づいて、そういうことになったと言いますから、イエス・キリストの誕生を知らせた特別に輝く星の出現のことはちゃんと知っていたようです。それにしても、絶対逃さないためにと徹底した残酷さを平然と命令できるところがヘロデらしいところなんでしょうか。でも、そんなヘロデの徹底した手段でも神の計画を挫折させることはできませんでした。実はヘロデがベツレヘム一帯の幼児を虐殺することを考えるよりも前に、神は天使を使わしてヨセフに幼子とその母親マリアを連れてエジプトへ逃れるように命じていたのです。ですから、ヘロデの命じた残虐な手段が実行された時には、イエス・キリストの家族はすでに安全な場所に逃れていたのでした。脱出先のエジプトで助けになったのは、博士たちが持ってきた高価な贈り物だったようです。イエス・キリストの働きを象徴したような贈り物でしたが、それだけではなく、実際にも役立ったのですから、神の立てられるプランというものには、さすがに無駄も隙もないようですね。しかも、このエジプト脱出は、ちゃんと旧約聖書にあらかじめ予言されていたものだと、マタイによる福音書は解説しています。旧約聖書、ホセア書、11章1節からのものです。私は、我が子をエジプトから呼び出した。神は天使に命じ、イエス・キリストを一時エジプトに避難させ、ヘロデの死後、また天使に命じてエジプトから帰るように言わせたのです。帰国したイエス・キリストの家族は、王の住むエルサレムの近くよりも、北部のガリラヤ地方のナザレという町に住むことにさせますが、これもまた旧約聖書に特別な誓願を立てたナジル人という制度の示したものが、やはりナザレに住んだイエス・キリストのことを示すものであったことを確認しています。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか？それでは時間まで賛美歌をお聴きください。待つこと、信じること、待つこと、信じることです。来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。 次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？島田増美です。キリストは言われました。この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。ある日、イエスがシモンというファリサイ派の人の家に食事に招待された時のことです。食卓についていると一人の売春をしていた女性が高価な香油の入った壺を持ってイエスに近づいてきました。そしてイエスの背後に回るとひざまずき泣き始めたのです。やがてイエスの足をその涙で濡らし、丁寧に彼女自身の髪の毛で拭い、心を込めて口づけすると、持ってきた香油をその足に注いだのでした。イエスを招待したシモンはこれを見て密かに思いました。これでイエスが預言者でないことがはっきりした。預言者ならこの女性の正体くらいすぐわかるはずだ。その思いをイエスは見抜かれ、こう言われます。シモン、どう思う？ある金貸しから二人の男が金を借りた。一人は500万円、もう一人は50万円。ところが二人とも返す当てがない。途方に暮れる二人の借金を哀れみ深い金貸しは帳消しにしてやった。とすると、二人のうちどちらが多く金貸しに感謝するだろうか。シモンは即座に答えます。それは多く借金していた方です。うなずいたイエスは女性に視線を向けてこう言われました。その通りだ、シモン。私がこの家に入ってきた時、あなたは私のために足を洗う水をくれなかった。しかしこの人は涙で私の足を洗い、髪の毛で拭ってくれた。あなたは挨拶の口づけをしてくれなかったが、この人は何度も私の足に口づけをしてくれた。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この人は香油を私の足に注いでくれた。なぜかわかるか、シモン。この人の罪が多く許されたからだ。だから私をこんなにも愛してくれた。少ししか許されないものは少ししか愛さないものだ。イエス・キリストは無限の憐れみをもって今日も私たちを許してくださっています。受け入れ、愛してくださっています。この大きな愛を大きく受け止めたいと思います。そして大きな感謝を持って今日を生きたいと思います。キリストの言葉、だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。ルカによる福音書第7章47節。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方ははがき、もしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消し印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net net です。なお番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なおファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。